広報長泉2021年7月15日号ナンバー1388発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は左京だより7月1日号があります。広報7月15日号の後続けてお聞きください。表紙はマスクをつけた子供が2人、笹竹に吊るされた手作りの織姫と彦星の七夕飾りを見上げている写真です。織姫と彦星、会えるかな。7月7日水曜日、中央保育園で七夕のイベントが行われました。園児たちは手作りの七夕飾りやそれぞれの願い事が書かれた短冊を心を込めて飾りました。今知っておきたい新型コロナウイルス感染症対策。ストップ新型コロナウイルス COVID-19。 感染しない、感染させないために私たち一人一人ができること、心を一つに乗り切ろう。収束の見えないコロナとの戦い。我が国ではこれまでに79万6千人以上の方が新型コロナウイルス感染症と診断されており、この数値は全人口の約 0.6% に相当します。7月1日現在。また従来よりも感染しやすく重症化しやすい可能性のある変異株や、ワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界で報告されています。さらに日本でも各地で変異株の感染者割合が上昇し、急速に従来株から変異株への置き換わりが起きている状況です。厚生労働省では新型コロナウイルスの解析を行い、国内の監視体制を強化しています。また、変異株が確認された場合には、検査や積極的疫学調査を強化して、感染拡大防止に取り組んでいます。言葉の説明。疫学調査、個人だけでなく集団を対象として発生原因や流行状況を調査すること。言葉の説明終わり。なお、個人の基本的な感染予防対策は変異株であっても、3密や特にリスクの高い5つの場面の回避、マスクの着用、手洗いなどがこれまでと同様に有効です。町民の皆さんには改めて感染予防対策へのご協力をお願いします。変異ウイルスについて、一般的にウイルスは流行していく中で少しずつ変異を起こしていきます。この変異したウイルスが変異株です。変異が起こると性質の変化が起こり、感染しやすくなる場合などがあります。新型コロナウイルスについても、約2週間で1箇所程度の速度で変異していると考えられています。また、イギリスの専門家会議の見解によると、従来よりも感染しやすく、重症化しやすい可能性のある変異株は、子供が大人よりも感染しやすいということはなく、どの年齢であっても感染しやすい可能性があると報告されています。新型コロナウイルスとは、新型コロナウイルス、SARS-CoV-2 はコロナウイルスの一つです。コロナウイルスには一般の風邪の原因となるウイルスや、重症急性呼吸器症候群 SARS や 2012年以降発生している中東呼吸器症候群 MERS ウイルスが含まれます。ウイルスは自分自身で増えることはできませんが、人の粘膜などの細胞に付着して入り込むと増えることができます。ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず、表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間が経てば壊れてしまいます。ただし付着するものの種類によっては1日から3日程度感染する力を持つと言われています。症状の特徴、発熱や喉の痛み、咳が長引くこと、1週間前後が多く、強いだるさ、倦怠感を訴える方が多いです。また、重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されています。特に、高齢者や糖尿病、肺疾患など、基礎疾患のある方は、重症化する危険性があるので、特に注意が必要です。また、新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7日から10日間程度とされています。また、この期間のうち、発症直前直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。感染経路、新型コロナウイルスは基本的には飛沫感染と接触感染により感染します。飛沫感染、感染者の飛沫、くしゃみ、咳、唾などと一緒にウイルスが放出され、そのウイルスが他の方の口や鼻などから吸い込まれて感染します。接触感染、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れるとウイルスが付きます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻、目を触ると粘膜から感染します。なお、閉鎖した空間の中で多くの人と近距離で会話した場合、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。こまめな手洗い。手順が写真で説明されています。1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこする。 2. 手の甲を伸ばすようにこする。 3. 指先や爪の間を念入りにこする。 4. 指の間を洗う。 5. 親指と手のひらをねじり洗う。 6. 手首も忘れずに洗う。よく洗えていないのは指先、親指、指の間、手首、手のシワです。手洗いの前に時計や指輪は外しましょう。洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かしましょう。手洗いのすすめ、手洗い効果のイメージ図が載っています。手洗いなしでは約100万個あったウイルスが流水で15秒すすぐと100分の1の約1万個に、石鹸で10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぐと、1万分の1の約100個に、石鹸で10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2セットすると、100万分の1になります。参考文献、感染症学雑誌2006。水と石鹸でウイルスは減らせます。マスクの正しい脱着方法。正しい付け方。1、マスクの裏表と上下を確認する。2、鼻と口を確実に覆い、顔のカーブに合わせてワイヤーを折り曲げる。3、隙間なくフィットしているかを確認する。正しい外し方。1、マスクのゴムを持って片耳のゴム紐を外す。2、表面に触れないように反対側のゴム紐を外す。3. マスクのゴム紐を持ったままゴミ箱に捨てる。感染リスクが高まる5つの場面。場面1、飲酒を伴う懇親会など。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に、 注意力が低下します。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすいです。特に、敷居などで区切られている狭い空間に、長時間大人数が滞在すると、感染リスクが高まります。回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高めます。場面に、大人数や長時間に及ぶ飲食、長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり、飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まります。場面3、マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染などでの感染リスクが高まります。マスクなしでの感染例としては、カラオケなどでの事例が確認されています。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要です。場面4、狭い空間での共同生活。狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まります。寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されています。場面5、居場所の切り替わり。仕事で休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがあります。休憩室や喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。もう一度再確認。感染症対策基本の10項目。1、マスクの着用。手指の消毒、3密を避けるなど、新しい生活様式の徹底にご協力ください。2、緊急事態宣言などを発出している地域への不要不急の訪問を回避、また感染拡大地域からの来訪者と会うことはリスクが増すことに留意する。3、人との距離2メートル、最低1メートルを常に意識して空ける。4. 会食は少人数短時間で、食事中の会話が飛沫感染のリスクになります。黙食、黙って食べるにご協力ください。5. 重症化しやすい方がいる家庭では、マスクの着用、換気、手洗いなどの対策を実施する。6. 毎日の体温測定と健康チェックを行う。7. スマートフォンの接触確認アプリココアを活用する。陽性者と接触した可能性がわかります。8、外出は空いた時間と場所を選ぶ。9、事業者の方はガイドラインなどに沿った感染予防対策を徹底する。10、ワクチン接種の機会が来たら接種を検討する。
今知っておきたい新型コロナウイルス感染症対策を続けます。マスク熱中症にご注意ください。新型コロナウイルス感染防止に応じた熱中症対策とは、新型コロナウイルス感染防止を目的に新しい生活様式の実践が求められています。これにより、この生活様式に応じた熱中症対策が必要となります。新しい生活様式での感染症予防のための3つの基本。1、マスクの着用。2、手指の消毒。3、3密の回避。密集、密接、密閉。これまでの熱中症予防。1、暑さを避ける。2、体に熱をためない。涼しい服装。3、こまめに水分を補給する。これらを掛け合わせたものが新しい熱中症対策です。1、状況によりマスクを外しましょう。気温や湿度の高い時のマスクの着用は注意しましょう。屋外で人と十分な距離、2メートル以上が確保できている場合は、場合によりマスクを外しましょう。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、 周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩を取りましょう。2メートル以上、十分な距離が取れていればマスクを外して OK。 2、日頃から健康管理をしましょう。日頃から体温測定や健康チェックをしましょう。体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養しましょう。3、暑さを避ける。エアコンを利用するなど、部屋の温度を調整しましょう。感染症予防のため、窓の開放や換気扇によって換気を行いましょう。暑い日や暑い時間帯は、無理な活動は避けましょう。涼しい服装にしましょう。速乾素材、通気性が高い。急に暑くなった日など、特に注意しましょう。4、こまめに水分を補給しましょう。喉が渇く前に水分を補給しましょう。1日あたり 1.2 リットルを目安に水分を取りましょう。大量に汗をかいたときは、塩分の補給も忘れずに行いましょう。5、暑さに備えた体づくりをしましょう。暑くなり始めの時期から水分を補給しながら、やや暑い環境で、ややきついと感じる強度で、無理せず適度に運動しましょう。規則正しい生活を送り、食事や睡眠を十分取りましょう。参考参照、厚生労働省資料ほか。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769、 地域防災課、電話 989-5505。 情報ステーションプラス。令和4年度に入園する町立幼稚園、子ども園、幼稚園部の園児を募集します。令和4年度中に町立幼稚園、子ども園、幼稚園部に入園を希望する園児を募集します。入園を希望する方は忘れずにお申し込みください。募集する町立幼稚園、子ども園。町立幼稚園、長泉、東、桃沢幼稚園。町立子ども園の幼稚園部、北、南子ども園。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。 親子で楽しもう、子育て、パパママ応援、ベルフォーレハピネスタイム。大人気 DW ニコルス海夏が繰り広げるミニミュージックフェスを秋に開催。会場のみんなと楽しい時間を過ごしましょう。時、9月19日日曜日。会場、午後1時。開演、午後1時30分。ところ、ベルフォーレ。出演、DW ニコルズ、海夏。内容、子供と一緒に楽しむ音楽ライブや、絵本の読み聞かせ、ここだけの子育てトークなど。定員300人、参加費無料。申し込み期間、7月24日土曜日から8月27日金曜日。申し込み方法詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 情報ステーション、はじめはお知らせです。要介護・高齢者等介護者支援金の前期、1月から6月分を支給します。要介護認定を受けている方と同居する介護者の方に支援金を支給します。対象、要介護3から5の認定を受けている方と同居かつ生計を同じくし、介護している方。支給額、最大3万円、5000円かける6ヶ月。なお、入院や介護施設へのショートステイが8日以上ある月は除きます。持ち物、認め印、通帳、ゆうちょ銀行以外の口座で介護している方の名義のもの。申請期間、8月2日月曜日から13日金曜日。申請方法、申請書を長寿介護課へ提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、 長寿介護課、電話 989-5537。 検定期間満了の水道メーターを無料で交換します。計量法に基づき8年ごとに検定期間が満了する水道メーターを交換しています。8月の交換地区は次の通りです。対象地区、杉原、原文、高田、竹原、本宿。なお、対象となる世帯にはお知らせのハガキを送付します。交換期間、8月13日金曜日から31日火曜日。所要時間、5分から10分程度。町内の指定給水工事店、組合員が直接伺い交換します。組合員は今時に長泉町水道組合とプリントされたベストを着用しています。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 次は募集です。地域密着型サービスの施設整備事業者を募集しています。長泉町介護保険事業計画に基づき地域密着型サービスの施設を整備する事業者を募集しています。整備予定年度、令和4年度。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 優しい絵画教室の無料体験教室参加者を募集します。日本画に興味があるけどやる機会がない、昔やっていてまた始めたいなど、日本画を始めるにはぴったりの体験教室です。時、8月11日水曜日午前11時から正午。ところ、桃沢工芸村。講師、大場茂幸さん。日本美術院、院友。対象、18歳以上。定員5人、先着順。持ち物、汚れても良い服。筆記用具、鉛筆、マスク。申し込み期間、7月27日火曜日から8月8日日曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。問い合わせ、桃沢工芸村、電話 941-8280。 駐車場スタッフ養成講習無料。駐車場内での誘導スタッフの養成講習です。誘導の仕方や注意点などについて講義と実習を行います。時、8月20日金曜日午後1時30分から午後4時30分。ところ、シルバー人材センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話 988-2670。福祉の世界を知ろう、参加者を募集します。子どもたちに福祉の仕事や魅力を伝えることを目的に、町内の社会福祉法人が福祉の魅力を発信。時、8月6日金曜日、午前11時から正午。ところ、ベルフォーレ。定員100人、先着順。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 988-3920。 掲示板に掲載を希望される方は次のことにご注意ください。 1. 原稿には時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。 2. 開催日、申し込み期限は広報発行日の10日以降に設定してください。3. 掲載は町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。4. 情報は紙面の都合上、内容の省略及び掲載できない場合があります。5. 原稿の提出期限は、掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。いつも生き生き、ちょうどいい介護予防、ボル12。 フレイルチェックをしてみよう。フレイル、虚弱とは、筋力や心身の活力が低下した状態のことです。次の5項目のうち当てはまる状態はありませんか？当てはまる項目が多いほどフレイルの疑いがあります。6ヶ月間で体重が 2、3キロ減った。以前に比べて歩く速さが遅くなった。ウォーキングなどの運動を週に1回もしていない。5分前のことが思い出せない。ここ2週間、わけもなく疲れた感じがする。これらの項目以外にも、社会参加が減ると心身の機能が低下することがあります。この状態を社会的フレイルと言います。昨年と比べて外出頻度が減っている。一日中誰とも会話していないなどは、社会的フレイルの確認ポイントです。気になることがある方はご相談ください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 ちょうどいい暮らしのワンポイント。スズメバチの巣の駆除に補助金を交付しています。皆さんの安全な生活環境を守るため、スズメバチの巣を町の指定する業者によって駆除した方に補助金を交付しています。対象、町内在住または土地を所有・賃貸している方で、スズメバチの巣の駆除を町指定の業者に依頼して行う方、なお、ミツバチやアシナガバチなどは対象外です。補助額、駆除した巣1個につき8000円。巣の駆除費を支払った日から30日以内に申請書を提出してください。申請方法、申請書に必要事項を記入し、暮らし環境課へ提出。町指定業者や制度など詳細は、窓口で配布する申請書や町ホームページにあります。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 あなたの質問にお答えします。質問、首都圏から町内に転入してきました。自治会には加入した方が良いですか？また、どのような組織ですか？答え、自治会は地域を快適で住みよくするために結成された任意の団体で、地域の方々の触れ合いや話し合いの場でもあります。地域には防災や防犯など、個人や家庭だけでは解決することが難しい様々な課題があります。これらの課題解決には、地域住民の団結と協力が重要となり、自治会はこのような地域の要望や意見を共通課題として解決を目指します。甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋の中から、多くの方が地域住民に救出されました。これは近隣住民の世帯構成などを把握していたからであり、日頃からの近所付き合いの大切さがわかります。町内へ転入された際は、住んでいる地域の区長さんへ連絡していただき、自治会に加入することをお勧めします。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
本でブレイク。図書館から新着本の紹介です。一般書。役に立たない研究の未来。初田哲夫著。大隅義則著。沖さやか著。柴藤良介ナビゲーター。柏書房。ディズニーコスチューム大全。ジェフ・カーティー著。ウォルト・ディズニーアーカイブスのスタッフ著。浅野美佐子役。うさぎ出版。児童書。かっこいい電車大百科。旅と鉄道。編集部編。テムジン。大和警告車。世界の果てまで広がるスカート。ミョン・スジョン作。ハジョンギ役。広部直子役。ライチブックス。町のデータ。7月1日現在。総人口 男性 21,491 人、13人減りました。女性 22,035 人、9人減りました。合計 43,526 人、22人減りました。世帯数 18,551 世帯、4世帯減りました。うち外国人、男性225人、女性222人、合計447人、世帯数237世帯、出生39人、死亡26人、転入133人、県内から70人、県外などから63人、転出173人、県内へ76人、県外などへ97人、その他の増減、プラス5。6月の救急出場件数124件、急病72件、交通事故8件、その他44件。6月の火災発生件数1件、建物1件、車両その他ありませんでした。災害テレフォンサービス、電話 983-0105。 6月の人身交通事故発生件数14件、傷者15人、死者ありませんでした。次は8月の相談です。はじめに役場で行われる相談です。問い合わせは総合相談室、電話 989-5501。 総合相談、平日午前9時から午後4時。法律相談、事前予約制です。18日水曜日、午後1時から午後4時。予約開始、8月4日水曜日。多重債務相談、事前予約制です。11日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。予約期限、10日火曜日。交通事故相談、10日火曜日、24日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、20日金曜日、午前10時から午後3時。行政相談、10日火曜日、27日金曜日、午前9時から午後4時。登記相談、4日水曜日、午前10時から正午。犯罪被害者等支援相談、平日午前9時から午後4時。次も役場で行われる相談です。問い合わせ、商工会、電話 986-0685。 ワンストップ経営相談、事前予約制です。1、13日金曜日、2、27日金曜日、午前9時から午後4時。予約期限、1は3日火曜日、2は17日火曜日。次も役場で行われる相談です。暮らし環境課、問い合わせ、電話、989-5514。消費生活相談、平日午前9時から午後4時。次も役場で行われる相談です。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 障害者相談、事前予約制です。3日火曜日、17日火曜日、午前10時から午後3時。次は、ウェルピア長泉で行われる相談です。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 乳幼児健康相談、 成人健康相談。事前予約制です。5日木曜日、19日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談。事前予約制です。平日午前9時30分から午後3時30分。次は福祉会館で行われる相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 987-7680。福祉総合相談、平日午前8時15分から午後5時。次も福祉会館で行われる相談です。問い合わせ、身体障害者福祉会、電話 987-7680。身体障害者相談、24日火曜日、午前10時から午後3時。次は、コミュニティ長泉で行われる相談です。問い合わせ、ひまわり相談室、電話 989-7830。ひまわり青少年相談、毎週火曜日から土曜日、午前9時から午後4時。以上、8月の相談案内でした。8月1日から15日の救急協力医をお伝えします。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日日曜日、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂、鈴木委員993-0430裾野市佐野。2日月曜日、萩野クリニック966-7111沼津市根小屋。3日火曜日、青木整形922-0521沼津市高島町。4日水曜日、酒井委員966-1755沼津市今沢。5日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。6日金曜日、遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿。7日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。8日祝日、西片外科921-1333沼津市共栄町。おなり橋栄クリニック952-2525沼津市八幡町。9日休日、寸頭整形922-8855沼津市高沢町。関外科921-2185沼津市花園町。10日火曜日、森重委員931-2511沼津市賀乳堂江川。11日水曜日、白石委員951-4593沼津市一道町。12日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。13日金曜日、山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一色。14日土曜日、聖霊沼津952-1000沼津市松下。15日日曜日、沼津整形921-3791沼津市共栄町。遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿。次は内科です。平日 午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日日曜日、山屋委員966-5333、沼津市大野。矢口クリニック973-3811、清水町伏見。鈴木委員993-0430、裾野市佐野。2日月曜日、田沢委員962-1205、沼津市大手町。3日火曜日、ベッククリニック921-1300、沼津市西沢田。4日水曜日、望月委員931-5362、沼津市下かぬき宮脇。5日木曜日、清流クリニック941-8688、清水町道庭。6日金曜日、直樹クリニック929-8555、沼津市東 C 字。7日土曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。8日祝日、杉山委員972-3223、清水町伏見。小林委員966-7700、沼津市今沢。杉山委員992-0028、裾野市平松。9日休日、長野委員962-4450、沼津市大岡。沢田クリニック921-1711、沼津市西沢田。高桑委員997-0486、裾野市岩波。10日火曜日、大井委員922-8886、沼津市北高島町。11日水曜日、森本クリニック976-5221、長泉町竹原。12日木曜日、麻生クリニック929-7575、沼津市筒井町。13日金曜日、佐波子クリニック999-3850、長泉町中尖。14日土曜日、沼津リハビリテーション931-1911、沼津市上かぬき万田ヶ原。15日日曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。杉山病院963-4114、沼津市錦町。大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日日曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。2日月曜日、スキップ子ども992-6303、裾野市茶畑。3日火曜日、久保田小児科975-7984、三島市泉町。4日水曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。5日木曜日、白十字小児科933-5111、沼津市下かぬき万馬。6日金曜日、龍神委員988-3133、長泉町下尖り。7日土曜日、神奈美平出クリニック978-1366、神奈美町塚本。8日祝日、白十字小児科933-5111、 沼津市下かぬき万馬。9日休日、三島メディカル、972-0711、三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午前9時からです。10日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。11日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。12日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈。13日金曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。14日土曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。15日日曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。ここでテープを裏返してください。